質問はですね、「歎異抄」第6章について聞かせていただきたいと。歎異抄第6章の内容はですね、そのまま九伝承の中に教えられていますので、このお言葉を通して歎異抄の第6章とさせていただきます。694ページ右から 1,2,3,4,5 行目ですね。これは新行坊の話です。日立の国新積の新堤の新行坊商人の御前にて訪問の義理家に仰せを持ち申さざるによりて突飛に預かりて本国に下校の刻み御弟子伝二坊を申されて曰く、新行坊の御門弟の義を離れて下国の上は預け申されるところの本尊商業を召し返さるべくや候らん中んづくに釈親鸞と下台の下に遊ばされたる商業を仰し御門下を離れたて祭る上は定めて行数の義なからんかと云々。商人の仰せに曰く、本尊商業を取り返すこと甚だしかるべからざることなり、その家は親鸞は弟子一人も持たず、何事を教えて弟子と言うべきぞや、皆如来の御弟子なれば皆共に同行なり、念仏往生の信心を得ることは釈迦弥陀二尊のご方便として、発起すと見えたれば全く親鸞が授けたるにあらず、当世互いに医学の時本尊商業を取り返し、作るところの防護を取り返し、信心を取り返す難度という こと国中に繁盛と云々、返す返すしかるべからず、本尊商業は主上利益の方便なれば、親鸞が睦びを捨てて他の門室にいるというとも私に自賛すべからず、如来の凶暴は総じて流通ものなればなり、しかるに親鸞が名字の乗りたるを奉仕にくければ袈裟さえの風情に糸い思うによりて、たとえかの商業を三夜にすつというとも、そのところの鵜城群類かの商業に救われてことごとくその役をうべし、しからば主上利益の本来その時満足すべし、凡夫の収するところの財宝のごとくに取り返すという義あるべからざるなり、よくよく心をうべしとですね。これはまずですね、大事なことは、新行坊はですね、なぜ親鸞上人の元から離れてしまったのか、ここが大事ですね。わかりますかね。新行坊はどうして親鸞上人の元から離れてしまったのか、どうしてだと思いますか。どういうふうに書いてあります。新行坊はどうして親鸞上人の元から離れてしまったのか。
訪問の義理ゆえに仰せを持ち申さざるによりてという、
その後トッピーに預かりて、
トッピーに預かりて、
つまりどういうことですか。
はどうなの？訪問の義理にあってなかったから王政を持ちなかったからというふうに書いてますけど、
訪問義理家に王政を持ち申さざるによりて突飛に預かりてっていうのはどういうことですか？
自分の我とは合わなかった。親鸞聖人の説法と自分の我が合わなかったからですか？
訪問義理家に突飛に預かれて。
突飛、
突飛っていうのは、
突飛って何でしたかね。
突飛
というのも勢いでって感じですか？
突飛、勢いで、
そういうことじゃないですか？
突飛、
突飛って何ですか？
まあ今で言うとタンパラってわかります？
タンパラ、
タンパラ、タンパラってわかりません？あの人本当タンパラだからね。
タンパラ、
タンパラって知らないですか？
いやあんまり使わないですね。聞かないですけど。聞きます？
タンパラって言わないですか？
聞いたことない。
聞いたことないですか？あれ、タンパラっていう、知らないですか？トッピっていうのはいわゆる鼻にかけるとか、うぬぼれが強いとか、そういうような意味です。タンパラっていうのは、気が短いとか、腹が立てやすいとか、そういう意味です。訪問の義理家にっていうのは、仏法上の理解についてっていうことですね。仰せをも用いざるによりてっていうことは、親鸞聖人のおっしゃったことが、どうしても納得できないことがあって、突飛ですからね、そのうぬぼれの心が、どうしても強くですね、反発心があってとかね、それで、親鸞聖人から何て言うんですかね、離れてしまったと。さて、皆さんに聞きます。新行坊が関東に帰ってしまったのは新行坊が悪いからですか、親鸞聖人が悪いからでしょうか？さあ、どっちが悪いでしょう。つまりここではですね、新行坊と親鸞聖人が、まあ、喧嘩したってことなんですよ。でへそを曲げた新行坊が出ていったね、こういうことなんです。さあ、どっちが悪いでしょう。
どちらかの悪いんですか？
ん？どちらが悪いでしょう。
やはり親鸞聖人。
え、親鸞聖人が悪いんですじゃあ親鸞聖人が悪いとしたらどこが悪かったんでしょう。
叱りつけたのがいけなかった。
叱りつけたのが悪かった。そうなんですか？
新行坊に合った言い方ができなかった。
新行坊に合った言い方ができなかった。なんか親鸞聖人をなんかみんな悪く新行坊と親鸞聖人ね、どちらが悪かったんでしょう。
まあ、一般的な見解からすれば、もう当然新行坊が悪い。
新行坊が悪かった。新行坊が悪
い。誰もがそう普通は思ってます。親鸞聖人は完璧な方ですから。
親鸞聖人は完璧な方。新行坊が悪い。じゃあ親鸞聖人が完璧な方だったら新行坊は出ていったでしょうか。なぜ新行坊は出ていったんでしょう。 たくて出て行ったんですか。新行坊の立場に立って考えてみてください。新行坊はどんな気持ちでですね、こんなことをしたんだと思います。
追いかけて欲しか
った。そうですよね、当然追いかけて欲しかったですよね。で追いかけて何て言って欲しかったんでしょう。
謝って欲しい。
そうですね、はい。だから新行坊は出て行きたくなかったんです、ね、だから脅しのつもりで行ったわけですよね。僕出て行きますから。そしたらね、親鸞聖人は何も言い返してくれなかったんです。分かったよ、じゃあ私はいらないでしょ、いらない人間なんでしょ、出て行けばいいんだよ。悲しいですね、怒ってますけど非常に悲しい。じゃあお師匠様として何をすればよかったんですか、ね、1年間ずっとね、お世話になった、ね、事務所でお世話になった、いよいよね、独立するってことで帰っていくとね、お師匠様がいい、いよいよお別れが近づいてきた、どうですか、お師匠様にどう言ってほしい。出てけうわもう行かなくていいんだよって言ってほしいですか。
まあまり言ってほしくはないです。
お師匠様として一体何をすべきだったんですか。
止める。
当然止めてあげるべきだったんです、ね、だって新行坊っていうのはですよ、親鸞上人をすごく慕ってたんですよ。関東から京都に戻られる時もですね、親鸞上人を慕って、京都までついていったような方なんです。だから親鸞上人は新行坊のことを特別心にかけてですね、釈親鸞っていうのは親鸞上人自身がですね、ご自身が昔は本っていうものがなかったから、ね、ないっていうのは印刷技術が発達していなかったから、本っていうのは全部手書きだったんですよ、ね、だから自分で全部こうね、本をその写したものをですね、釈親鸞って自分が書きましたと、手写しましたというふうに書いて新行坊に渡したわけです。だからまさにこうね、今で言ったらですよ、誕生日にこの手編みのマフラーを脱ぐってね、はいどうぞっていうようなぐらいの気持ちで新行坊のためにいろんなものをプレゼントしていたわけ、ね、だから新行坊としては親鸞上人を親のようにね、実の親のように慕ってたんです、ね、だからこそ甘えがあったんですよ、ね、親だったらどうしても甘えちゃうじゃないですか、ね、自分がこうやって反発心を起こしたとしても親が折れてくれる、ね、まあ、新行坊といったら反抗期に入ったような状態の子なんですよね、えもう少しね、その親だったらね、許してあげてほしいことってあるじゃないですか。ところが親鸞上人はそこでね、まあ正義があったわけですよ。親鸞上人の正義の方、顔にじみあふれてるようにね、正義の強い方なわけです。そこでその正義を持ってして、ね、自分に合わないことを言ってきた新行坊に対してやっぱりこう強くですね、ビシャッて言っちゃったわけですね。そしたら新行坊としてはびっくりしたというかね、やっぱショックを受けたわけですよ、ね、それは確かに言われてることはその通りですと。だけど感情的にさ、それは認められないじゃないですかと、分かってくださいよ親鸞様とかね、そういうような感じだったわけです。親鸞上人はそれに対してね、新行坊の気持ちに応えてあげることができなかった。これ大事なのはなぜできなかったかな、なぜ親鸞上人は新行坊の気持ちに応えてあげることができなかったかな。答えることができなかったから新行坊はですね、出ていったわけです。結果的に非常に悲しい、親鸞上人もすごく悲しまれたんですよ、このことはね、すごく。でも悲しまれたならば追いかけてあげればいいじゃないですか。でも追いかけることもできなかった、ね、なぜかなんですよ、ね、頭で、こうした方がいい、別れていくものに対してですよ、優しい言葉をかけた方がいいってことは分かってる、ねえ、今から1年間お世話になった人が離れていくとなったらね、少しは優しい言葉をかけてね、ねえ、何かいろんなものを包んでね、頑張れよって言ってあげた方がいいなんていうことはね、100も1000も承知なんです。でも実際別れていく時にはそれができない、できないところがね、なんかこう、あ、いけな、いっちゃう、いっちゃう、ねえ、っていうふうに、ね、なってしまう。ね。なんでかなんです。なんでそんなふうに、その、頭ではこうした方がいいと分かっているのにできないのか。ね。それが、触りと、いうものなんです 触りというものなんですよ。だから人間っていうのはね、必ず触りというものを持っているんです。その触りというものがあって、頭で分かっているんだけど、分かっているようにはできない、ね、もし、親鸞聖人が仏だったらですよ、人間じゃなくて仏だったならば、間違いなく心行坊に対して頭を下げていたと思います。心行坊を追いかけていったと思います、ね、でもできなかったんです。できなかったから出ていったんです、心行坊は。人間ね、頭の中でね、こうした方がいいっていうことがね、こうした方がいいっていうのは分かるんですよ、誰しも。こうした方がいい、当然こういうふうにやった方がいい、分かっちゃいるけど、できないんです。ね、だから客観的に言ったらね、こんなふうにした方がいいと思うんだけどな、それはね、確かにそうかもしれない、ね、人間理性だけで生きてるならね、それができる。でも人間っていうのは理性よりも感情の動物なので、分かっちゃいながらもそれができない、ね、その触りが邪魔をして、親鸞聖人が心行坊に対して謝ることはできなかった、ね、ここに書いてあるのは、いかにも心行坊が悪者のように書いてありますよね。そりゃそうですよ、親鸞聖人は力があったの。力っていうのは一つの権力があったわけですよ。その親鸞聖人グループっていうね、お弟子の人たちを抱えた一つの長だからさ、ね、そのお弟子の人たちから見たってね、親鸞聖人が悪いなんてとても思わないし、当然何かあって心行坊が出ていくとなったら、心行坊が悪いことをしたんだろうと、こういうふうに思うのは当然です、ね、だからここにも、なんかいかにも心行坊が悪いように見えるわけ。それ確かに一般の社会ならそうかもしれない。でもここは仏法なんです。弥陀の本願を説くね、者たちの集まりなんですよ。阿弥陀仏の本願は全ての人を救うという誓いなんです。それを伝えるべき親鸞聖人はですよ、禅師である親鸞聖人は、その阿弥陀仏の御心から言って離れていくっていうことは寂しいことでありね。それは本当に教えがね、分からなくて離れていくならまだしもね、その単に、衝突しただけなんですよ、人間として親鸞聖人とね。そしたら教えから言ったら、自分が頭を下げて心行坊に残ってもらえた方がね、いい。教えから言ったらそれは分かるんだけど、できなかったんです。しこりがあったから、ね、そのしこりがあった親鸞聖人がお弟子の人たちに対しておっしゃったお言葉がこれなんです。だからしこりがあるっていうことを前提にして見ていただきたいんですよ、この文章。親鸞聖人はしこりがあったんです。どうしても許せないものがあったんです、心行坊に対して。許せない気持ちがあった親鸞聖人がおっしゃったお言葉がこの歎異抄第6章なんです、ね、まずそこが大事なんです。これを、ね、通して第7章へとつながっていきます、内容が。だから第6章っていうのは、しこりのあった親鸞聖人がそのお弟子の人たちに対しておっしゃったお言葉が説かれています。で、これを通して、ね、この第6章のお言葉を通して初めて第7章の意味が理解できるんです。念仏者は無下の一同なりと、念仏者は無下の一同っていうのがこの第6章のお言葉を通して明らかになる。 だから「歎異抄」の第6章っていうのはね、本来こういう内容であるべきだったんです。流れから言うとね、やっぱり本っていうのは一つの流れがあるからね、弟子一人も持たずとか、一体誰に対して言われている言葉なのかね、誰が誰に対して言っているのか、それを知らないといけないわけです。どうしても「歎異抄」を書いた方が自分の思いをそこに入れてしまったので、本来の意味がそこで食い違ってしまう。本来の意味はこの障りを抱えた親鸞聖人がですね、お弟子の人たちに対して言われた言葉を通してですね、そのいかにその障りを乗り越えていかれたかですね、障りを持っておられた親鸞聖人がその障りを乗り越えてね、行かれる姿、それが第7章「無下の一道なり」とね、念仏者は無下の一道なりという言葉につながっていく言葉なんですね。だから本来の第6章っていうのはこの内容じゃないといけない。こっちの「クレンション」の内容が実は合ってるということですね。でそこで、読んでいきたいと思いますけどですね、御弟子蓮尼坊がですね、蓮尼坊が親鸞聖人に対してですね、次のようにおっしゃったと、ね、あの新行坊がですね、親鸞聖人様の元から離れて、帰っていくっていうことはですよ、今まで貸していただいた、貸与していただいたですよ、本尊やね、そしてお商業を全部親鸞様あなたにお返しして帰るべきではございませんかね、中津国ね、ましてや親鸞聖人ご自身が書かれたねお商業が非常に多い、その中にね、これはね、この御門下を離れたてまつる絵を親鸞聖人のもとから離れてしまう時にはですね、当然ですね、やっぱり親鸞聖人からね敬う気持ちがあるならばね、親鸞聖人にご恩を感じているならばお返しして行くべきではございませんかと、こういうふうに言ったわけです。そしたらね、親鸞聖人がそうだそうだ、蓮尼坊行ってこい、取り返してこい、本尊返してこいてね、あれ預けただけだ、太陽だ、返してこいってね、そういうふうに言ったかと言うと、当然ですね、親鸞聖人はそう思ってたんですよ。まずそうだそうだと思ってるんです。蓮尼坊がそういうふうに言ったら本当にその通りだと、あれはね僕が書いたものなんですとね、ねえ、やっぱ iPod も貸してあげただけだしねえ、そのデータもどう悪用されるかもしれないね、 DVD もね、あれもね、まあ一応買ったは言ってもね、やっぱりね、離れる時は全部返しておくべきだ。それだけじゃない、私はね本当にいろいろね心をかけてきたね、え、お礼の一言でも言って帰っていくべきだと、こういうふうにね親鸞聖人は思っておられた。当然ですよ、人間だもんね。ところが口から出てきたものは違ってました。口から出てきた思ってたのはそうなんだけど、なんか口から出てるものはなんか違う。本尊商業を取り返すこと、甚だしかるべからざることなりってね、いや本尊やお商業を取り返してはならないと、 ということはこれは誰が誰に対して言われた言葉ですか。
阿弥陀仏が親鸞聖人。
そう、阿弥陀仏が親鸞聖人に言わしたんです。これを見るとなんか親鸞聖人もともとこんな気持ちでとかね、こんな気持ちでいたんだ、ああ素晴らしい親鸞聖人、頭が下がります。そんなわけないですよ。これはその親鸞聖人に対して阿弥陀仏が説法されたんです。本尊聖業を取り返すことはいけない、そう思ってるだろ親鸞っていうことです。取り返すべきではないね。その家は親鸞は弟子一人も持たずってね、新女房はお前の弟子か、こういうふうに言ってるってことはね、親鸞聖人はね、新女房は弟子だと思ってたんです。弟子だってことは下に見てたってことです。だけど口から出てくる言葉は親鸞は弟子一人も持たず候と、なんか日頃からそういうふうに思ってるような感じがね受けますよね。日頃からそう思ってたらいいですか、新業は出ていかないんです。出ていかない、そんなの。出ていってるってことはそれは思ってたんですよ、弟子だとね。だけど阿弥陀仏はですね、親鸞聖人に対していやいや新業坊よと、新業坊はお前の弟子ではないね、今こうやって皆さん聞いておられる方もですね、禅師、ね、から教えを聞いている弟子ではないってことですね、弟子ではないと、ね、その家は親鸞と弟子一人も持たず、何事を教えて弟子と言うべきぞやとね、親鸞よと、お前が何か教えてきて弟子になったわけじゃないんだぞと、うぬぼれるのも大概にせいってことですよ、信頼よとね、こんな感じですよ。みな熱心なあなたも阿弥陀仏の弟子でありね、皆さんも阿弥陀仏の弟子であるから、みなとも同行なりとね、同行なんだと、同行だと思って新女房に接したかと、親鸞よと、同じ目線で接してきたかと、うぬぼれていたんじゃないのかと、だからしこりがあって触りがあって謝れなかったんだぞとね。だからここはですね、蓮如坊に対して言ってるけど、念理棒じゃないわけ、有意識だもん。私たちは見えてる世界っていうのは自分の心を表してるから、だからその親鸞、念理棒に対して話しかけてるようで、親鸞聖人に対して話しかけてるわけです。誰が、もちろん阿弥陀仏が親鸞聖人に対して言われているお言葉なんですね。だから念仏往生の信心を得ることは、釈迦弥陀二尊のご方便として発起すと見えたれば、全く親鸞が授けたるにあらずとね。阿弥陀仏の救いというのは一意にですね、阿弥陀仏とお釈迦様のご苦労によってねなされるものであるからね、阿弥陀仏のお力によってなされていくものだから、親鸞あなたがね喋ってることもあなたの力で喋ってんじゃないでしょ。それをねあなたがね自分が導いていたと思ってたのかとね、あなたの口から出てるものは全て阿弥陀仏のお力によってね話されてるだけじゃないんですかと。だからあなたの教えを聞いて集まってこられた方は、それは阿弥陀仏の教えを聞いてね集まってきた方であって、親鸞あなたの力は何にもないんだと、 それよりもね、あなた自身自分の喋ってきた教えをよく聞いてたんですかと。ね。聞いていたならば、なんでそんなにうぬぼれてるんだと。ね。こう、なんていうんですかね。これを見ると、なんかいかにも親鸞聖人はね、分かってたっていうふうにね、思いますけど、そうじゃなくて、分かってなかった。分かってたらこんなことは起きなかった。分かってなかったからこういうふうに心病棒が出ていった。出ていったことを通してですね、阿弥陀仏が親鸞聖人を悟されているわけです、ね。だからお前が授けたんじゃないと。ね、当世互いに威逆の時、本尊聖行を取り返し作るところの防具を取り返し、信心を取り返す何度ということ、国中に繁盛と云々と。親鸞お前はね、世間では、ここでね、こう、いろいろね、親鸞聖人はね、デモーって心が起きたわけですよ。デモー、これはね、私だけじゃないですよ、って。ね。世の中だってみんな同じようなことをやってるじゃないですか。ね。世の中のね、人たちはですよ、許されて、私には許されないということなんですか。という親鸞聖人の気持ちに対し、あ、皆様がね、あんた、世の中ではね、その本尊には聖行を取り返してですよ、そしてね、名前もね、もう、取り上げて、ですね、そしてその人のことをね、傷つけているっていうことを、世の中ではですね、やっていることが当たり前かもしれないと。でもそれはこの世界は江戸だからだと。信頼あなたはですよ、その中でたった一つ、ねえ、九十五種世を汚す、唯物一同を清くますと。ね、世の中は間違った教えで乱されている中、たった一つ真実の清らかな教えを説いてるんじゃないのかと。ね。だから、世の中の人たちがやってるからといって一緒にやってていいわけじゃないんだと。ね。本尊聖行は四条利益の方便なれば、親鸞が睦靡を捨て他の門主にいるというとも、私に自践すべからずと。ね。あくまでも、信行坊が聞いていた時にですね、与えてきたお商業もですね、本尊も、今で言ったならばね、iPod もとかって感じですね。ね。ビデオで見ていたこともとかね。それは、往生するために必要なご方便であったんだから。ねえ。親鸞が睦靡に捨ててってことはね、この親鸞の戒をね、捨ててと。ね。他の門主にいるというのもと、他のね、人に、他の団体に入った他の人から話を聞いたとしてもですよ。私に自践すべからずと。自践すべからずっていうのは、もうここを出たからね、もうこれ使っちゃダメ。これ。ね。この団体にいるときは、これは使っていいけど、一歩出たら、これは使っちゃダメ。これはあくまでも、この団体に入会した人が使っていい。ね。だけど、一歩出たら使っちゃダメ。っていうのを自践って言います。ね。例えば、私のところではこの人たちを囲い込んでいると。その中のお客さんの一人が、どうも私の話を聞きたいとか、私と縁があると。ね。だから、私が独立するときにはね、一緒についていこうと思いますと。ね。そのときに自践っていうのはダメ。ね。これは私のお客さんだから言っちゃダメ。持ってちゃダメ。ね、この場合ね、この従業員が頑張ってお客さんを連れてきてもですね、自践するわけです。 ってなくても私の名義です。恋の実践、診断証人は診断証人の肉体を使って一生懸命話して聞きに来られた方であっても実践すべからずと言ってます。そういうものなんだ、ね、執着してはならない。と誰に対して言われてるかといったら、診断、お前はね、俺がという気持ちが強いだろうと、俺が診療法を教えてやったんだと、俺が診療法にいろいろ世話をしてやったんだと、ところが飼い犬に手を噛まれたような心境だと、こんな感じですよ。だけど死ないよと、その俺がという気持ちを捨てるんだと、ね、世の中は全て無常だぞと、いいかと、如来の凶暴はそうしてルズーものなればなりと、ね、仏法という教えは誰のものでもない、ね、だから親鸞のものでもなければ他の人のものでもない。大事なことは誰がね、その救われるか、ね、みんなが幸せになっていくかどうか、教えが広まっていくかどうかが大事なんだ。ねえ、大事なことはそうなんだ。どこの団体に所属しているか、どこの会に所属しているかじゃなくて、一人一人が教えを理解しているかどうかが大事じゃないか。ね、だから他の人から話を聞いたからと言ってですよ、もうあの人とは縁を切るんだと、もうみんなよく聞けよと、あいつは裏切ったんだからな、だからね、もう絶対にね、連絡取るなよ、メールも来るなよ、ね、連絡してきてもね、全部拒否するんだぞと、こんなようなことは親鸞やってはならんぞと。しかるに親鸞が名字の乗りたるを奉仕にくければ袈裟祭の風情に疎い思うによりて、たとえかの商業を三夜にすというとも、そのところの右上分類かの商業に救われてことごとくその役を上した。しからば主上利役の本外その時満足すべしと、ね、これは親鸞よと、ね、信行坊がね、もしお前の名前のついたものを奉仕にくければ袈裟祭の風情にね、奉仕が抜ければその着ている袈裟祭も憎いという気持ちでビリビリに破り捨ててね、捨てたとしても腹を立ててはならんぞと。そんなお前は特に腹を立てそうな人だからな。だから、うん、そういうことで腹を立てるんじゃないと。ね、そうそうね、親鸞聖人がこの中で思うわけですよ。でも阿弥陀様、これはね、阿弥陀様を冒涜したことになりませんか。そしたらね、阿弥陀様が言うわけですよ。親鸞よ、いいかと、それはビリビリに破いたことによってね、そこにいる虫けらたちがこの商業に救われてね、ことごとくその役を奪した。だからこの皆はそれを悲しいと思わん、むしろ喜びだと感じるんだと、ね、いいかと、阿弥陀仏の救いというのはですよ、信じることを因として技法を縁としてなんとかして救おうとしているのが皆の救いなんだと。信じる者だけ救う、だけどそしる者は救わん、そんなね、狭い教えではないんだ、親鸞よって感じですよね。ね。凡夫の収するところの財宝のごとくに取り返すという義、あるべからざるなりと、よくよく心をでしたね。ね。世の中である財産と同じようにですね、執着して、ね、取り返そうなんていうことは、絶対にしてはならんぞ、親鸞よ、よくよく心得ておきなさい。こういうふうに誰が言われたかというと、皆様が 親鸞聖人に言われて、親鸞聖人は自分の話した言葉によって、ああそうだよね、確かにその通りだなと、ね、信行坊に悪いことをした、ね、申し訳ないことをしたと、その自分の中にあるしこりがですね、消えたわけですね。これを無下の一道と言われてですね、ただ何もしないで無下の一道になれるわけじゃなくて、念仏者は無下の一道だと。念仏者は無下の一道なる。つまり、親鸞聖人は信行坊に話すことを通して念仏をしたわけです、ね、その信行坊に話、信行坊って蓮如坊ですね、蓮如坊に話したことを通して念仏をしたわけです。その蓮如坊に話した内容は親鸞聖人が思っていたことを話したわけじゃないんですよ。ね、親鸞聖人が日頃から思っていたことを話をしたならば、こんな風に本気で思ってたんですよ。信用法は出てかないんです。ね、出てかない間違いなく。でも出ていってるという現実を見るとですよ。それは親鸞聖人にしこりがあって、触りがあって。やっぱりね、謝れなかったんです。今書いたことはですよ、信行はその蓮如坊に対して言った言葉のように書いてあるけど、親鸞聖人自身が思っていたことなんですよ。親鸞聖人がこう思ってた、ね、どう思ってたかと、もう当然お商業は返すべき、当然本尊は返すべき、これが人間の発想なんですね。人間ならばですよ、自分が団体作りましてやめていきます、本尊は当然返す。ね。そしてね、当然ね、やめていくときはね、謝らなければおかしいわけか。今までお世話になりました。すいませんでした。ね。もう今まで教えていただいたね、先生に対してですよ。心から申し訳ありませんでした。頭を下げて、先生は何も答えず。というような感じで変えていくのが当然だと。それが人間なんですよ。例えば、そのね、会を作った人がそういうようなことを制度として作ったとしても、人間ならば当然なんです。親鸞聖人なんてそう思ってんだから。ね。いや、それ以外にもね、当然ね、自分がね、教えてきた弟子なんだ。こういうふうに思ってたし。ね。またそういうことに対して何か言おうもんならね、みんなやってるじゃないかと、こういうふうに思ってるとね、な、自分の力でね、当然ね、教えてきたんだ、俺の力なんだと、俺が頑張ってきたんだと、こういうふうに思ってるし、ね、またそんなね、今からやめていく人がね、自分のね、文字の書いたものや自分の書いたものや自分の名前のついたものなんてものを持ってたらですよ、怖いじゃないですか、なんて言われるか、ほらこれね、上田が書いたものだとかね、ね、ネット上でね、高価しりとかって言われたらですよ、ムカムカムカムカとね、何が分かるこいつねと、俺はね、私はこういろいろ商業を読んでね、こういうふうに書いたんだよと、あんたはどれだけ仏教が分かってるんだと、こういうふうに思うのが当然なんです。ね、極めつけはね、もうその自分が信じている阿弥陀仏のことについてね、もし粗末にされたら、踏んづけられたり、ね、捨てられたらどうなるか。ねえ、法宝罪じゃないですか。こんな風に法宝罪を作らせていいんでしょうか。ねえ、信教法人。やっぱりこれ法宝罪を作らせるためにも、おしゃれを取り返してね、持って帰るべきじゃないですか。 これが人間なんです。もしね、ある会を作った人やそういうある宗教の人がですよ、同じことをやったとしても人間なんですから、許してあげてください。人間のやることなんです。人間ならばですよ、やめていく人に対して、ねえ、こうやってね、もう切り飛ばすぐらいのね、勢い、早くやめろ、これぐらいして当然なんです。人間なんです。もしあなたが逆の立場に立ってやってね、見てください。ねえ、やっぱり同じようにやってたと思いますよ。それが人間なんね。みんな同じことをやる。だけど親鸞聖人には信心があったんです。その信心がね、その多分ね、念にもに対してね、何を言おうとしたかと、当然取り返せっていうふうに言おうとしたんだと思うんですよ。そういうふうに、念にも取り返していきましょうかって言ったらね、親鸞聖人がよし取り返そうっていうふうに口から言おうと思ったら、全然違う言葉が出てると。ここが信心、信心の素晴らしさ、そこにあるわけです、ね、その信心が、念二坊の抱えている触りと、親鸞聖人の抱えている触りに反応してね、この触りを取り除いてあげないといけない、無下ですからね、取り除いてあげないといけないという気持ちで、親鸞聖人の口を借りて、親鸞聖人と念二坊に対して説法されたんです。そこで、親鸞聖人は自分の吐いた言葉によってもうハッと気づかされてですね、ああ私はね、本当に間違っていたなと、間違っていたことを思っていたなと、こう思われたのではないかなと、こう思いますね。そこで第7章の念仏者は無下の一道なりという言葉に、つながっていくわけです。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。